ズさーん。
はーい。
助けてくださいよ。
なんだ、EQさんのオープニングかと思ったよ。どうしたの？
腕が痛い。
いや、笑っちゃいけないけど、ここ笑うとこじゃないけど。
ものすごい痛いんです。めっさ痛いんです。
三十肩だっけ？
四十肩です。
四十肩か。
五十肩かもしれません。
六十肩とか。
いやー、なんでしたっけ？まあ、前々回の放送でも言ったんですけど。
うん。
なんか、肩が痛くてですね。
うん。
整形外科行ったわけですよ。
うんうん。
そしたらですね、なんか関節とか、筋とかは痛めてなくて、筋肉痛めてるみたいな感じなこと言われて。
うん、うん。
まあ、筋肉痛の延長線みたいな感じのこと言われて、うん、で、湿布渡されて、
うん、うん。
で、これ貼ってくださいって言って、こう、言われた通り湿布を貼ってですね。
うん。
安静にはできないんですけど、
うん、
まあ、張って過ごしてたわけですよ。
うん。
そしたら全然痛みが、こう、解消しなかったのね。
はい。
まあ、昨日、セカンドインパクトに行ってきたの。セカンドインパクトじゃねえよ。
大変だ。
セカンドインパクトじゃねえよ。
大変なことになった。
セカンド、セカンドオペレーション？
セカンドインパクト。
何でしたっけ？セカンド、
オピニオン。
オピニオンか。オペレーションじゃないねんな。セカンドオピニオン。
オペレーションって、ちょっと待って。
はいはい。
なんか手術しちゃってるよ。
いやー、セカンドオピニオンってやつに行ってきたわけですよ。
うん。
そしたらそちらの、そちらではですね、
うん。
関節痛めてるって言われたんですよ。
ああ、なるほど。じゃあ、サードオピニオンやってみたら？
いや、まだ、サードインパクトは、サードインパクト。
サードインパクト。
いや、まだサードはいいんですけどね。で、
うん。
まあ、セカンドオピニオンに行った、原因としてはですね。
うん。
まあ、その前日というか、まあ、その日の朝ですわ。
朝。
激痛で目が覚めてしまったので、まあこれは病院行かないとダメだと思ってですね。
うん、あ、なるほどね。はい。
で、行ったらですね、まあ関節痛めてるんで、うん、とりあえず、痛み止めの注射して、
うん。
まあお薬出して、
うん、うん。
湿布出すので、それで様子見てくださいみたいなこと言われたんですけど、うん、まあ痛み止め
の。あまりの激痛に。
そう、痛み止めの注射を打ってくれたはいいんですよ。
うん。
で、打った直後に、ちょっとこれで肩動かしてみてください。だいぶ痛み引いてると思うんですけど、って言って、言われた通り動かしても全く効果なくてですね。
うんうんうん。
で、まあ、これ、注射打ったんで、まあ、3日ぐらいはですね、まあ、病院の先生曰く3日ぐらいは痛くなくなると思うんで、まあ、それでその肩の可動範囲が今狭くなってると思うんで、それをね、治す練習をしてみてください。みたいなこと言われたんです。
うん、
全然痛み引かずに肩の可動範囲をね、直す練習どころの話じゃないっていう話なんですよ。
うん。
痛い。
あのね。
はいはい。
まあ、例えば五十肩とか四十肩になった時には、
はいはい。
例えばね、手の肘をまず脇につけたまま、
肘を脇につけたまま、はい、
つけたまま、手のひらを上にして、
はい。
で、前と横とをゆっくりこう行き来。
内側にすると、ちょっと内にすると痛いです。
うん。
横も無理ですね。はい。
うん。それ、これの動きをゆっくりやったりするんですけど、はいはいはい、そこまでひどいと、ちょっと、
どうなんだろうね。なんだろう。
うん。
肘を脇につけた状態で、
うん。
左手、まあ、痛くない左手は、そのままお腹をチョップすることができます。
うん。
で、反対もまあ、真横ぐらいまでは行きますわ。
うん。
右手は、うん。ダメですね。全然動かない。
え、手のひらを、はい、手のひらに上にすると痛い。
いや、手のひら上にしてる状態は大丈夫ですけど、まあその時点で肩はちょっと重い感じがします。
で、内側に動かすのがダメ。
内側に動かすのダメですね。あの、お腹チョップできないです。外側もダメです。右手の半分ぐらいの角度までしかいかないです。
ってことは、はい、痛みとしては、はい、肩の、
はい、
ちょうどその、なんだろう、あの、よくお洋服のこの縫い目の、
はいはいはい、
上の、上に近いところだと思うんだけど、違うかな。
縫い目がどこにあるのかが、
まあ、よく何T シャツとかの、まあ、肩のこの、
クロス
肩と腕の、あいのこぐらいのところ。
ああ、はいはいはい。
真ん中の線の、
はい。
頂点。
頂点ぐらいですね。頂点付近が
痛いよね。
はい、痛いです。
ってことは、
はい。なんか一発で治る方法ないんですか、アリスさん。
ない。
ないんですか。
まあ、とりあえず、里芋シップしましょう。
お、里芋シップとは何ぞや。
はい。はい、里芋パスタと言いましてですね。
里芋パスタ、
昔ながらの手当ての方法です。
ちょっと待って、アリスさん。
これは。
あれ、待って待って待って。
はい。
里芋パスタ。
はい。
それってあれですか、
食べません。
里芋を使ったパスタ料理じゃないわけですね。
違います、食べません。
食べないんですね。
はい。
はいはい。
まあ、パスタは、まあ、シップなので、里芋パスタと言いますが、まあ、里芋シップでも検索するといっぱい出てきますけど、
はいはいはい。
里芋ね、皮、まあ、本当は、まあ、つけたまんまの時もあるけど、まあ、皮を剥いて、
うん。
まあ、痒くなっちゃうんで、剥いて、
はい。
で、それをすりおろすんだけど、
はいはいはい。
その里芋の量の1割を、生姜にします、
はい。1割を生姜。
生姜。で、一緒にすりおろします。
はい、はい。
まあ、すりおろす、スライサーとかでやると早いんですけど、
はあ、
もっともっと面倒な人は自然食のお店に行くと里芋の粉が売ってますが、まあ、実際的にはやっぱすりおろした方が僕的には効果が高く、かかったです。それで、
あ、なるほどね。はいはいはい。うん、
で、生姜1割のそのこねこねしたやつを、
うん、
同量の小麦粉と今度混ぜます。
うん。
うん。まあちょっとそれでも柔らかい場合はもうちょっと小麦粉足して、あんまりデレーってならないようにします。
ああ、なるほどね。その、
うん、
だからドロッドロになるのを防ぐために小麦粉でとろみをつけるわけですね。
まあつけてると結構ドロドロになっちゃうんだけど。
はいはいはい。
まあ、本当はね、本来やるときには、その前に生姜シップっていうのをやるんですよ。
はぁ、
あ。80度のお湯で、
はい。
すりおろした生姜をガーゼに包んだやつを、
はい。
中でこう、お湯の中に入れて、まあ、沸騰しない80度のお湯の中に入れて、
はいはい、はい。
で、その生姜エキスをこう、溶け。で、その、を、分厚いゴム手袋はめて、熱いんで、はい、で、タオル、はい、こう浸して絞って、
うん、
で、まず一番皮膚の上に乾いたタオル、その次に絞った生姜油のタオル、
うん、
で、乾いたタオルと乾いたタオルを重ねて、
はい、
で、その生姜がもう5分冷めてきちゃうので、
はい、
そうすると今度はまた別のタオル、2番目のその上にあったタオルで今度はまた生姜汁をこう、80度のお湯で絞ったやつをまた乗せてこう新しくやるのをまず生姜シップを本当は10分やって、
はい、
血行を良くしてからやると効果が倍増です。
で、
うちはまあやらなかったんですけど、
はいはい、
効果出ます。それで里芋シップさんをそれを皮膚の上にこうまあ、ガーゼにぬりぬりするか、
はい、
油紙はでもガーゼの上だな。ガーゼの上に里芋のそのね吸ったやつ、小麦粉と混ぜたのをぬりぬりして、
はい、
それを患部に貼ります。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
で、まぁ、ちょっとガーゼなんで、頼りないので、うちでは油紙を上からこう巻いて、
はい。
で、その上に包帯でぐるぐるしたりします。
これね、アリスさん。
はい。
今、その、里芋、すりおろした方がいいって言ってたんですけど、その、里芋粉ってあるじゃないですか。
うん、その話もしたんですが、
やっぱり粉じゃダメなんですか？
粉でもいいんですけど、
はい、
僕の体感としてはやっぱりすりおろした方が効果が強いです。っていうのは、
はい、
里芋は毒素を吸い 吸い上げる力があるんですよ。
はははははは。
どれぐらい力があるかっていうと、
はい。
ガンも吸い上げます。
まあまあまあ、その、効果はまあとりあえず、
はい。
置いといて。
はい。
でもね、その、今そのアマゾンさんで里芋の粉を検索したらですね、
はい。
ガーゼと、なんか、リント紙で、うん、セットにね。
うん。
リント紙、里芋粉、ホワイトテープ、ガーゼの、組み合わせ。
セットがあるんだ。
え？いや、これおすすめよ、みたいな感じのね。よく一緒に購入されてる商品みたいな感じで出てきたりするんですけど。
ああ、なるほどですね。皆さん、やってらっしゃるんですよ。
皆さんやってるみたいですね。
そうなんですよ。で、まあ、里芋の、まあ、大体出てくるの、鶴島さんの方が結構買ってる方多いんですけど。
はい。
うちにも、近くの、自然食のお店で一応緊急として。
はいはいはい。
買ってはあるんですよ、粉は。
これ、その、でも、生姜もいるんですよね。
いますいますいます。で、生姜はやっぱりすりおろしてください。
はぁ、あ、はぁはぁ、すりおろ
し。里芋は粉でもまあ我慢してあげるけど。
はい。
でもやっぱりすりおろした方が効果は強いです。
でもこれさ、里芋の粉の場合は、
うん。
水で溶かすの？それともそのまんまでいいの？
もちろん溶かします。粉なんで。
ああ。だから水の量を、少なめにしたら、粘着、小麦粉は使わんといけたりするのかな？はい。
多分ものすごく、量を使うと思うので。
はははは。
できれば、まあ、小麦粉と混ぜた方がいいかもしれないけど、うん、それは好みで。
まあそもそもその小麦粉をうちは常備してないのでね。
おう、小麦粉。まあそれで、
はい。
患部に貼ります。それで4時間効果があります。
ほうほうほうほうほう。
まあ逆に言うと4時間経つと効果がなくなるんで、
はい。
僕のうちの場合には朝やって、
はい。
あと僕が帰ってきてから夜やってるって感じだったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。でまあ、それでうちの母の、
はい。
足の関節ね。
はい。
母が庭で脚立で登って、こけて、
はい、
脚立から落ちて、膝を痛めたらフォークダンスも行けなくなっちゃったんですよ、痛くて。
ははははは。
で、お医者さんいろんなところ行ったけど、3ヶ月間治らなかったんですよ。
はい。
で、助けて、アリス助けてって来たから、
はい。
よっしゃ、じゃあ、里芋シップやったるかって言って、うん、朝と夜とやったんですよ、寝る前にやって、はいはいはい、で、外してまた朝やると。
はい。
そしたら、もう3ヶ月後には、
はい。
まあ3ヶ月も経たなかったんですけど。
それ毎日やらないといけないんですか？
そうですね。
ちょっと、それはさすがに里芋を買う在庫がないんですけど。
そう、だから里芋粉だけでやるとちょっと大変なことになるんだけど。
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう。うん。だから本当に毎日里芋のね、袋買って、
はい。
で、まあ大体朝と昼とで、朝と夜とで、大体、2日か3日ぐらい？
ほう。
で、一袋使ってたんですけど、
はい、
うん。でも、それで膝が良くなって、良くなった途端に、フォークダンス行ってくるって言って行っちゃったから、
あー、なるほどね。
うん。で、まあ、それでまあ最近その母の、知り合いの方がね、
はい、
旦那さんが座骨神経痛でもう動けなくて、
はいはいはい、
痛くて夜も眠れなくて、医者行っても治らなくて、で困ってるっていうから、
はい、
里芋シップの道具を全部一式揃えて、
はははは、
届けたんですよ、夜10時に、
はい。
これで、これのやり方でやってくださいって、ちゃんと。そしたら、そこの奥さんは生姜シップをやった経験があるから、
はい、
これはもしかしてって思って、やったらしいんですよ。はいはい、そしたら、旦那さんが、すっごく久しぶりに夜ぐっすり眠れたって言って、
はい、
朝起きたら痛みが引いてて、
はあは
あ
は
あ、歩けるようになっちゃったんですよ。
はい、
それで無事にその、まあ、リハビリというか、ね、病院にも行けて、
はい、
無事会社にも復帰して、はい、もうその時はものすごいめちゃめちゃ感謝されたけど、
は
あはあはあ、里芋のね、威力たるやですよ、先生。
里芋すげえ、里芋パワーすげえな。
すごいですよ。ガン治しますよ。乳がんの人は里芋シップお願いします。
はい。
体の中から、ガン細胞が浮き出てくるんですよ、皮膚の上に。
細かいな。
うん。これ検索すると画像いっぱい出てくるよ。
はー。
里芋シップガンで検索すると、はい、皮膚の上に水ぶくれみたいにブクブクと。
はいはいはいはい、はい。
それはもうすごいですよ。で、一応調べましたけど、
はい、
あの、五十肩の方もやっぱり里芋シップ、結局は五十肩とかそういうのは血が汚れてるところのこの肩とかに溜まった、
はい、
おけつを吸い取って、毒を吸い取って、やっぱり痛みがなくなるらしいです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
ね。腫瘍の縮小、石炭、神経痛、内身、捻挫、肩こり、腰痛、やけど、腫れ物、五十肩、刺痛などを解消してくれます。
でもね、そのアリスさん。
はい。
まずその、俺のこの症状が四十肩、五十肩じゃない可能性もあるんですよね。
可能性がなくても、うん、ね。あの、結局痛いってことは炎症を起こしてるんですよ。
まあまあそうでしょうね。
炎症を起こしてるとこには毒素が溜まってるんですよ。
はあ、はあはあははあ、は。
これ吸い取るんです。すごい楽になると思いますよ。
なるほどね。
なので、はい、HR さんは来週のラジオまでに、里芋シップをやる。は
い、俺の、あれ
宿題です。
宿題ですか。
はい。
オッケー、わかる。
結果を、結果を調べて。
オッケー、わかった。ほんだらまずね、俺はさすがにあれなんで、里芋粉で試そうかなと思うんですけど。
うん。
あの、生里芋じゃなくて。
いいよ。
で、里芋粉、これ700グラム
?700グラム。
2148円、どうなんやろ。
お得よ。700グラムか。700グラムか。肩だけとしても、はい、せめて80から90グラムは使ってほしいかなって思うから。
なるほど。ほんならまあ、700グラムあったらさ、
うん。
10日は持つよね。
10回分だよ。朝と夜だよ。
朝と夜。あの、つけたまま寝ちゃ、寝た、いやいや、朝なんかやったらそのまま会社行けないじゃないですか。
頑張れ。
無理です。それはさすがに。
そっか。じゃあ夜だけでいいよ。
だからその、何でしたっけ？あれが、時間が、時間がかかるのはダメですよ。
うん。
たら、とりあえず、里芋はやってみましょうか。
やってくださいよ。
たら、まず里芋粉を買う。俺、里芋粉が近くに売ってるとこはないんで、
うん、
これはあの、買わないといけないですよね、まずは。
じゃあ、アマゾンかな。
里芋粉はちょっと買わないといけない。この、粉。
うん。
うん。200グラム。まあ、あの、お得用は700グラムの2148円。これが、多分、安いのかな ?200g3 セットで2040円やから、まあ考えたらこれが安いな、普通に。
なるほど。
じゃあこれをとりあえず、カートに。
レンコンパウダーとかあるちょっといいな。
カートに入れる。
うんうん。
で、さらに生姜。
生姜はせめて生のを買ってください。
生生姜の方がいいんですよね。
はい。
わかりました。ほんだら、生生姜は、
スーパーとかで買ってください。
スーパーとかで買ったらいいんですよね。
100円とかで売ってるんで。
で、使うのはそのガーゼと、
うん。
ビント紙はいらないんですか？
ビント
布のやつ。
まあ、うちはラップでやった。
あ、
油紙とかラップとか。
あ、なるほどね。そのガーゼの上にラップを、あれして。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。ほんだらそっちの方が多分コストパフォーマンス的には安いですね。
うん。やりやすいし。
そうですね。ほんだらとりあえず、
あとはまあ、ちょっと、あの、包帯っていうか、ちゃんと固定できるように。
はい。
ちなみに寝てる間に、里芋のパスタがベロンって出てきて、
はい。お布団がえらいことになることが。
洗濯大変みたいなことが。
いやでもあの、あれですよね。その、起きてる間の何時間の間だけでもやっといても全然変わるんですよね。
そうですね。
だからとりあえずこれで、お届け先住所は、俺んところで、お届け時間して、木曜日には届かないのかな？金曜日だな。明日には届かないので、
うん。
配達時間変更、金曜日。金曜日に届くようにとりあえず、時間を指定して、はい、注文を確定！はい、とりあえず金曜日にはパスタが届くので、試してみたいと思います。
うむ。
はい、というわけで、里芋子、ね、来週までにの、痛いのよね、これほんま。
ちなみにね。
はいはい。
その買った里芋の、レビューとかちょっとちょっと押してみたらいいと思うよ。
お、本当ですか。
ちょっと待って。どの里芋買ったんだっけ？
里芋子、
2000いくらのか、無双さん？
無双さんのやつですね。
これ3個しか載ってないけど、
はい、里芋パスタの効果は個体差があるでしょうが、私の愛犬はサボイルに救われ、里芋に救われました。犬かよ。
うん。あ、でもその上の里芋子 200g の方が、
はい、
うん、同じ人が1個書いてるけど、その、一体何がどうなってるのかとか。
ああ、そうですね。まあ、
このレビューをちょっと見てくださいよ、先生。
はい、200円の、
そうそうそう、200g の方の。
200g の里芋子の方。
まあ、上から2番目の。
はい、民間療法と呼ばれるにはある程度合理的な効果が期待できるものから、ほとんど気休みに過ぎないもの、あるいはかえってそれに耐えることで、本来選ぶべき最良の選択を阻害してしまうものがあり、様々です。そういった理由もあり、里芋シップの効果に対しても半信半疑でしたが、試したいという願望はあり、ある機会にこれを見つけました。右手小指を強くひねり、軽く第一関節部分を剥離骨折したのです。もちろん最初は整形外科を受診し、レントゲンを取りました。痛み止めのクリームも処方されましたが、小指の場合あまり固定せず、痛めない範囲内で握る動作を行い、動かした方が良いということなので、薬指と小指をテーピングで軽く固定していました。患部は内出血で赤紫色に変色して握れないほどに腫れており、痛みもかなりありました。痛み止め程度しか処方されず、ひたすら時間を待つしかないとのことでしたので、どうせならと骨折復活面に里芋ペーストを塗り、ガーゼで包み、小1時間様子を見てみました。驚いたことに激変しました。赤紫色は明らかに縮小し、部分的には元の健康な色に戻っていって、言ったばかりではなく、痛みをつける前を10とするならば3ぐらいにまで減っていました。たった1時間内の出来事です。手品でも見ているような気分になりました。これはと思い、1年前にひねって古傷のように曲げると鈍痛があった左足靭帯部分にも里芋シップをしました。こちらは時間が経っているのでどうかと思いましたが、こちらも嘘のように痛みが消え、その後現在至るまで全く痛みが再発していない状態です。ほうほうほうほうほうほう。ストレートネックになっていて、慢性的なコリに出悩まされている首にもつけてみました。こちらは前回までには至っていませんが、つけた後数日間はかなり楽になりました。毒抜きという言葉がよく使われていますが、確かに体の中に存在し、痛みを与えていた物質が消滅したかのような気分になります。どういった理由でここまでの瞬時に痛みを和らげ、治癒に近い状態にできるのかはまるで理解できませんが、効果があることは理解できました。もちろんどういった症状にも効くというのは確信はありませんが、単なる湿布の効果を大きく超えていることは確かです。ネットで調べると打撲などの他にも内臓疾患、腫瘍などにも使われているようです。それほど高価なものではないので、一袋買い置きしてみて、機械を見てお試しすることをお勧めします。水で溶いて塗るだけですので、生の里芋から作るより簡単で保管もしやすいですらしいですね。
らしいですよ。この人は生姜入れてないけど。
すごいですね。
すごいですよ。もっと下の方とかも結構いろいろね、書いてあるけど、
はいはいはい、
もう皆さんね、すごいすごいと。
なんかその、病院の湿布でほとんど痛みが取れなかったのに、
そう、
里芋湿布ね。
里芋湿布すごいですよ。
これでも生姜入ってたりしないのかな？
え？
生姜入りだったりしないのかな？生姜の匂いがちょっときついですけど、みたいなことが書かれてたりして。
あ、全然しないよ。
あ、
でもこの、
ちょっと、アリスさん。
はい。
この里芋粉、この、 200g、これ、原材料見たら、里芋、うん、小麦、生姜って書いてます。
あ、ほんと？中入ってるんだじゃん、これ。
生姜入りですね。て、ちょっと待って、ほんだらこっち買ったらダメじゃないですか。俺が。
え？
俺が、いや、この、いや、この200円のはいいんですけど、
うん。
さっきのその、
いいじゃん、生の生姜使えるよ。
こっちは。
あ、もっと楽しようとしてるね。
アリスさん。
はい。
こっち、小麦粉、里芋粉、サンゴカルシウム、生生姜、生姜粉末入ってます。生姜入ってますよ、これ。
おー、素晴らしいですね。
で、これは、っていうことは、水にトキトキしてから、ぺったりするだけでいいんですね。おーっと、いいものを買ったぞ、これ。
そうなりますよね。まあ、
そうな、となるとさ、ね、アリスさん。
っていうか、え？
あの、使用量を考えたら、冷静に考えたらさ、
うん、
これ普通の湿布とかより安くなるんじゃねえの？
あー、そうかな。
まあまあ。
やってみないとわかんないけど、でも鶴島さんのってそんなに入ってたんだ。
私が買ったの方も、何でしたっけ、うん、なんたら本舗忘れた。リッキー。よいしょ。いや、無双本舗の里芋粉お得用っていうのを買ったんですけど、
うんうん、
これにも生姜入ってるみたいですね。
本当？
はい。
ちょっと見てみるね。
はい。
その生姜？
無双本舗。生姜。
あ、本当だ、入ってる、入ってる。
ですね。
これオッケーだね。
このまま、この、ね、だからこのまま
水にトキトキして。これをちょっと水で溶いて、
はい。
まあ、ぬるま湯で溶いた方がいいかなとは思うけど、
はいはいはい。
まあ、溶いて、ちょうどいい硬さにしたらそのまま貼る感じかな、じゃあ。
ですね、そのまま貼るんでいけるっぽいですね。うん、
すごいね、すごいね。
へ
え、いいなぁ。ちょっと僕が欲しくなってどうすんだよ。
ちょっとこれは、正直試してみましょう。
はい、お願いします。
あさって、届きます。
うわ、なんかすっごい楽しみだよ。
え
僕が楽しみだよ。
そう？
うん。だって、痛みがなくなったよっていうのを聞けるんだよ。
そうか？
うん。
じゃあまあとりあえずそれで、ね、
ひゃっほい。
それでまあ何でしたっけ、とりあえず痛み止めのお薬とかももらったのでしばらく様子見てくれ的なこと言われてるんで、
はい、
まあ里芋もこもしながら様子を見つつ、
はい、
でそれでもあかんかったらもう MRI 取りに行きますわ。
はい、それでも、うん、ダメだったら取りに行ってください
ですね。はい
はい。
はい、というわけでですね、アリスのメディカル
メディカルコーナーでした。
でした。ではオープニングいきましょう。レイブンズナイト、本日もよろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、春、体の節々が痛くなるラジオ番組です。メインパーソナリティ、私自称スーパー用心棒 HRR と、あれ HRR、自称 HRR か、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
大変だ、全然聞こえない。
あ、そう、この BGM ダメだな。はい、BGM 変えよう。
あ、聞こえた。
BGM を変えました。はい、はい、自称スーパー用心棒 HR のと書いて HR と
自然療法の鬼アリスセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。そういえば、アリスさんや、
なんだい？
何でしたっけ？自然療法についてさ、さっきまでこうずっと聞いてた、うん、聞いててさ、
うん。
あれ忘れてたんだけどさ、
あれってなんだろう？
言うの忘れてたんだけどさ、
うん。
まあ、先週、レイブンズナイトプチ 292.5 回放送やったんですよ。
うん。そんな ません、寝てました。
あ、アリスさんいたっけな。
寝てました。寝こけてました。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、まあまあ、プチ放送なんで別に良かったんですけど、爆睡ですか？
はい。
爆睡ですか？
はい。
気持ち良かったですか？
イエス！
私が肩の痛みをこらえながらヒーヒーながらやってた時、アリスさんはぐっすりすやーですか？
イエス！
いやー、やっちゃいましたねー。
はい、すみません。
いやー、別に僕怒ってないよ。
いや、すみません。
ね。
ビックビック。
怒ってないよ。
怒った？
怒ってないよ。
ベシベシ怒った？
怒ってないよ。ね、はい。まあまあそんな感じでですね。いやその前々回がアリスさん確か風邪ひいてダウンしてたんですよね。
そうですよね。お久しぶりなんだよね。
そうなんです。そんで前回が私の調子が悪かが調子が悪いプラス。その翌日がめっちゃ早かったんですよね。すっごい早起きしなければいけなかったので、
うん、
もうプチ放送にしたんですけど、
うん、
まあプチ放送だからアリスさん来るかなーって大丈夫かなーって思ってたら来なかった、ね。
ごめんね。いや全然大丈夫じゃなかったよ。
全然いいんですけどね。でいつものチャットウィンドウ隠しのところはね、アリスズナイトにしときました。
また？
実はアリスズナイトにしておきました。前回の
放送。
先
週？はい。先週？
先週です。
あお。
アリスさんいないのにアリスズナイトにしておきました。
あお。なんということだ。
はい。
しまったな。
まあ、というわけで、レイヴンズナイト今日は493回放送でございます。本日のお題をサクッと紹介しておきましょう。アリスのメディカルコーナー。が、あったんで、ちょっと前半戦は、半分ぐらいメディカルコーナー、オープニングトーク前のトークで終わってしまいましたが、はい、まあでもね、はい、里芋シップはね、これね、ぜひやってみたいと思う、やってみようと思うんですが、
期待してください。
それで思いついたんだけどさ、
は？
次回のお題、民間療法っていうのはどうだい？
民間療法だったらもうアリスが全部の記事書くぐらいの勢いになっちゃうよ。
アリスさんが独断版になってしまいますけど、
そうだよ。
なんか民間療法的なやつさ。
民間療法的なやつね。
ね、完全におまじない、おまじない的なやつになるんですけどさ。
うん。
喉にさ、
うん、
魚の小骨が刺さった時のさ、民間療法としてですね。
はい、はい。
はい、はい、はい、はい、はい。
ご飯粒の丸飲み。
ああ、いや、そういうんじゃなくてですね。もう正直完全なおまじないレベルなんですけど。
うんうん。
コップに水入れますよね。
うん。
で、その上にですね、割り箸を。
うん。
クロスしておくんです。
クロス？
クロスしておく。
縦？横？
縦と横に十字になるように、コップの上に割り箸を置くんです。
うんうんうんうん。
だからその十字で区切るんで、4箇所にこうね、まあ、長くは、開くじゃないですか。
うん。
それを、一箇所ずつ順番に、こう、水を飲んでいく。
おう。
回しながら。
四分割されたところの、
そうそうそう。
水を、
そう。四分割されたところでちょっとずつ飲んでいく。
うんうんうんうん。
そしたら治るっていうのを、めっちゃちっちゃい頃に、いや、小骨が取れるっていうのをめっちゃちっちゃい頃に、
うん。
やった記憶があるんですけど、
うん。
正直おまじないの息出ないですよね、それ
。どうなんだろうね。
ね。不思議ですよね。
何が効くかわかんないもん。
まあ、そんな感じの、完全なオカルト的な民間療法からガチのやつから、ね。募集してしまうのも面白いかもしれませんけどね。
うん。
はい。まあ、そんなこんなでですね、今週のお題は、来週のお題はとりあえず置いといて、今週のお題を紹介しておきたいと思います。
はい。
今週のお題は なんですけど、まあ、秋といえば焼き芋とかね。
うん。
まあ、アリスさん大好きな栗とか。
栗！
夏といえばね。 冷やし中華とかさ、冷やし中華始めましたとかさ、かき氷とかさ、
ね、まあ季節ごとの
ね
代表的なものとか ね、
ね、で冬ね、冬とかだったらそのキムチ鍋とかさ、
鍋
お鍋料理的なもんでね、まあ季節にちなんだ食べ物っていろいろあると思うんですが、うん、
はい、
そういう季節にちなんだ食べ物で春バージョンってあんまりないですよね。
ないですよね、
あんまない、聞かないですよね。
食欲の春ってないもんね。
そう。だからね、まあ、本日のお題は、食欲の春。
春。
で行ってみたいと思います。
食欲の春。
食欲の春です。
はい。
まあ、今、美味しく感じる食べ物、飲み物、そんなものを募集したいと思うんですが。
はい。
はい、ぜひ書いてください。食欲の春でございます。
食欲の春です。
食欲の春です。
今だからこそ、食欲を出そうよ、みんな。
まあ何でしたっけ、私はね、まあまあこれは、うん、あのお題のコーナーに入ってからにしましょうか。はい、
はい、
というわけで食欲の春ですね、ぜひぜひご投稿ください。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひぜひ、掲示板、ね、に書き込みください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーですね。もうあと20分ぐらいで始まります。はい。
はい。
でですね、大航海時代オンライン、リスボンの港前ですね、放送ブースとなっております。そちらの、リスボンの港前、EOS サーバーのリスボン港前ですね。そちらが放送ブースになっております。一応、動画での配信もしておりますが、こちらの放送に関しましては原則、ラジオ番組ですね。ラジオ放送となってますので、あまり、映像は動きません。はい。ご理解ご了承いただければと思います。そしてですね、レイブンズナイト掲示板の、動画のウィンドウの横にですね、ちょっとしたチャットウィンドウもあります。そちらのチャットもですね、ご利用いただくことができます。まあ、ゲーム内にログインしていただければ、そちらの放送ブースでですね、一応、チャットルームを開いてたりしてますし、まあ、そちらに参加するのが難しいって方はですね、動画ウィンドウの横のですね、チャットルーム。こちらはまあ会員チャットですね。お名前書いていただいて、なんかポチッと押したら。まあ、何でしたっけ、掲示板に投稿するほどでもないような話題なんかをですね、そちらに書いていただければ、まあ、拾うかもしれません。拾うこともあるかもしれません。はい。まあ、現在、一応、チャットルームですね、ゲストさんと、かがみさんと私が、一応いたりはしますけど、これね、誰が参加しているのかわからないんでね、発言していただけないとね、出てきませんので、まあ、なんか適当に喋っていただければと思います。はい、というわけで、レイブンズナイト今日は493回放送ですね。間もなく400回に近い感じで起こって、400回じゃない、500回に近い感じではございますが。いやーね、ほんと、四十肩に悩まされる時代になったもんですね。
時代なんだ。
だってさ、
うん、
レイブンズナイト始めた時ってさ、
うん、
腹筋王が 24? 俺が 22? それぐらいだったような気がするんですよ。
うん、
まあ割と年齢の話はリアルの年齢の話はどうでもいいですよね。
まああれですよ、うんうん、いや行こう、先行こう。
おはいはいはいはい、というわけで、レイブンズナイト、最後まで聞いてくださいね。お題のコーナーへの投稿お待ちしておりますよ。はい、では押してるんでちょっとだけ巻きでいきたいと思います。最初のコーナー DOL ヘッドライン。
おう、
はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとアピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、 ちょっとしたニュース、話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。対公開時間オンラインは火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そういった情報をですね、耳から入手することができるようなコーナーでございます。では早速紹介していきましょうかね。今日はアップデートがありました。はい。アップデート記念ウェルカムバックキャンペーンを行っております。いろいろとそのね、キャンペーンが今日行われてるんで、それを紹介していきましょう。まずはですね、チャプター3、うん、ホナ、
うん、
の、まずはウェルカムバックキャンペーンでございます。こちらは4月17日から5月22日の間なんですが、こちらがですね、3月27日以前に有効期限が切れており、4月10日までにですね、有効期限を延長してない製品版アカウントが対象となりまして、こちらのアカウントは、ログインで14日間の無料プレイが可能となります。
うん。僕も無料プレイ可能？
可能だと思います、14日間。まあ、でも今は、確か体験版アカウントを無限にプレイできますから、
うん。
アリスさんの場合はパソコンさえあれば行っても入れるような気もするんですけどね。で、まあ、無料プレイ可能。で、まあ、すぐに使える特典アイテムがプレゼントされます。はい。で、さらにですね、キャンペーン期間中に有効期限を延長すると、さらにプレゼントということでですね、いろいろとアイテムがもらえるみたいですよ。はい。ですね。まあ、ですんで、まあ、これを機会にですね、ウェルカムバックキャンペーン、ログインしてみてはいかがでしょうか。はい、で、続いてですね、アップデート記念、メメの公開者応援キャンペーンでございます。メメメさんが、公開者を応援してくれるらしいですよ。
うん。
キャンペーン期間に関しましては、4月の17日。火曜日から5月の15日まで、
うん、
で製品版アカウント、ネットカフェアカウントのプレイヤーキャラクターが対象となりまして、キャンペーン中はですね、国家通商免許のプレイをサポートするボーナスが発生するそうです、
うんうん、
でも、まあ、ボーナスの効果としましては、地理学、考古学、宗教学、生物学、美術、財宝鑑定、海上、天文学のスキルがプラス1。剣術、防御、突撃、戦術、銃撃、砲術、弾道学、水平射撃、速射貫通、機雷敷設がプラス1。
うんうん。
で、取引スキルの20種類のスキルランクがプラス1。で、全スキルの獲得スキル熟練度がプラス 50% だそうです。まあ、通商活動、クエスト、養生船、交易品売買に役立つボーナス効果、まあ、国家に貢献、ボーナス効果で、国家に貢献するのです。だそうですね。で、沈没船引き上げ応援のキャンペーンですね。これも沈没船の地図の入手率が 50% アップ。引き上げ確率が通常より上昇しやすくなって、引き上げた沈没船を曳航している時にロープが切れにくくなりの珍しい沈没船が出る確率がアップするって感じですね。で、水と食料の消費量が半分になって、誰かと一緒に行動していると速度が 10% アップするそうです。さらにゴールデンウィークにメメから特別な何かがらしいです。
何それ気になる。
メメからの特別な何か。でもその最近さ、
うん、
あのメメメさんってさ、
うん、
あのメメの情報便、メメメの情報便がなくなったがために自己主張が若干少なくなりつつあったんですけど、
なんかこういう
イベントの時のね、あの、うん、イベントの時の露出が増えてるような気がするんですよ、メメメさん。
ほう。じゃあ、ここぞとばかりに来てる感じだね。
かもしれないですね。はい。そしてですね、プレステ3からプレステ4への乗り換えキャンペーンみたいなのが行われます。 こちらがですね、プレイステーション3でプレイされてる方、まあ、そちらが、プレイステーション4に、アカウントを乗り換えた場合はですね、特典がプレゼントできるらしいです。大公開時代オンライン、プレイステーション4版が、プレイですね。まあ、これは製品版アカウント、プレステ3の製品版アカウントを持ってる人が、製品、プレステ4の製品版アカウントに変更したら、特典がもらえるって感じでございます。はい。ですね。まあ、ね、プレイステーション4ね、うん、これ、アリスさん。
ん？
プレイステーション4ってさ、
うん。
なんかめっちゃ最近に出たって、イメージないですか？
うん、ある。
でしょ？
うん。
でもね、プレイステーション4が発売されたのってさ、
うん、
2013年なんですよ。5年前ですよ、プレステ4の発売日。
え、そうなの？
そうなんですよ。
あれ？
はい。プレステ4が発売されたの2013年ですよ。2013年の11月です。なんか、ほんまにごく最近に発売された感じするじゃないですか。
するよ。
でしょでしょ。
うん、
でももうすでに5年前じゃない、4年以上前ですね。まだ5年は経ってないのか。ですです。ね。びっくりするでしょ？
うん。
はい。そう、初代プレステは、プレステ4は、ね。2013年、でまあ薄型になったのが16年なんですけどね。そんなに前だったんですよ。でもそれ考えるとね、もうその当時からの、うん、その当時からまあ 3D 技術ね、そのなかなかね、プレステ3から4になってからすげーってなったんですけど、4から先はなかなかね。そうなんですよね。
なんかこう、
はい、
プレステ4からじゃあ進んでないってこと？
そうですね、今のところ。
なんかその沈黙が怖いね。
いやー、なかなかね、難しいんだと思いますよ、正直。
そう？
うん。そういえばその、あれですよ、その、何でしたっけ？スーパーファミコンなんかもう1990年ですからね、発売されたの。もうそろそろ30周年になりますよ、スーパーファミコンが。
すごいね。
でしょ。
うん。
ですんでね。まあその、プレステ4もね、プレステ4版もその出てくるのでね、ぜひぜひ乗り換えみたいな感じのね。
うん。
じゃあ、続いて、そのクライアントパッチの内容が変、来てます。バージョンアップデートですね。はい。まあ、不具合修正に関しましては、スルーしております。スルーしておきますが、機能の追加としましては、国家通商免許に関する諸機能が追加されました。で、紹介改善ですね。で、沈没船のヒント、体験訓練、洋上 NPC を救助する機能が追加。で、新たなエピソードや装備品、レシピ、アイテム、クエスト、発見物、発見地図、伝承発見物、船と、建造、造船レシピ、で、新たな効果音、新たな NPC が追加されました。いやー、でも、新しい船気になりますね。はい、新たな船。アップデートですね。アップデート情報フォーラム。船、カスタム造船、シップリビルド。海賊船の、アドベンチャーギャリと海賊船、 サティスファクションですね。で、冒険の交易、貿易圏交易戦としてバウンティが追加されました。はい、まあ、あの、サティスファクションは、なんか、サンティシマトリニだから、耐久をやや減らして、戦術を増やした感じ。で、オプションはほぼ同じで。で、アドベンチャーギャリは、急加速で移動型戦闘戦。で、バウンティは、戦闘型輸送戦。みたいな感じだそうですね。まあ、詳しい性能等々は、まだまだ、後でのまだ、後で公表とか、まだは、出揃ってない感じではございますが、すでに乗ってる人とかいないのかな。乗ってる人とかいたら、見たかったりするんですけどね。で、まぁ、機能変更としましては、今まで行われてたイベントが終了となりまして、公営テクモネットワーク利用規約とか、まあ、特定商品取引に関する法律に基づく表示とか、デルフィンショップの陳列品が更新されました。さて、デルフィンショップのラインナップが更新ということで、課金アイテム、今回は一体何が追加されたのかと言いますと、ニューですね。期間限定のやつ、ちょっと見てみたいと思います。主天使のベール自分用、宝船設計図。
宝船？
船長の秘伝書ですね。
宝船って何？
あ、宝船設計図はですね、グレート経験値が最大になるそうです。
おう。
使用するとグレート経験値が最大となる、どの船にも使えるそうですね。まあ、しっぷりビルドをするときにですね、合成するときに、一気にね、成功率をマックスにすることができるという感じでございますが。で、どれだ。そういえばですね、アリスさん。
はい。
さっきのスーパーファミコンで思い出したんですけど、
うん、
ちょっと前にスーパーファミコンミニ出たじゃない、スーファミミニって出たじゃないですか。
スーファミミニ？
はい。
ってなんだっけ？
なんでしたっけ？スーパーファミコンミニって言ってさ、いっぱいゲームが入ってる、スーファミのゲームが入ってる、そのちっちゃいスーファミ、うん、ちっちゃいスーパーファミコンですよ、ちっちゃいスーパーファミコン。
わかんない。
スーファミミニって言ってですね、なんだっけ、ちっちゃいニンテンドーが出してる、言ったら、うん、ちっちゃいスーパーファミコンなんです。本体、ちっちゃいスーパーファミコン。
うん。
で、その中に、当時スーパーファミコンが、時代に人気だったゲームが、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21タイトル入ってるんですよ。
うん。
だからそのスーファミミニがあったら、
うん。
まあ、テレビに繋いだら、その21タイトルのゲームがプレイできちゃう。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、見た目もちっこいスーパーファミコンなんですよ。
うん。
スーパーファミコンミニですね。
うん、うん。
で、それの、メガドライブバージョンをね、セガが出そう
と
してるんです。
欲しい。
メガドライブミニ。
それは欲しい。
まあ、でもね。まあ、
メガドライブうちあるからいいんだけど。
でもね、出てくるタイトルによると思うんですよね。
もちろんランドストーカーは入れるよね。シャイニングフォースは入れるよね。
ラインナップによると思うんですよね。
うん。
まあ、ちなみにスーパーファミコンミニはですね、
うん、
結構もう定番のタイトルが多かったりするんですけどね。
うん。
スーパーマリオワールド、F-Zero、頑張れ模様、ミューキュー姫救出とか、超魔界村とか、ゼルダ。
うん、
でスーパーフォーメーションサッカー、コントラスピリッツ、スーパーマリオカート、スターフォックス、聖剣伝説2なんですよ。 で、ロックマン X にファイアーエムブレム、モンションの謎とか、スーパードンキーコング、スト2、で、ファイナルファンタジー6、スーパーメトロイド、うん、ヨッシーアイランド、パネルデポン、スーパーマリオ RPG、星のカービィ、スーパーデラックス。で、未収録作品として、スターフォックス2だったりするんですけど。
うん。
メガドライブミニのね、ラインナップ、気になりません？
なるよ。
はい。メガドライブミニ、一応ですね、仮称なんですけど、発表はされたんですが、
うん、
ラインナップはね、まだね、はっきりしてないですね。
ほうほうほう。
まあでもその、人によっては、まあ、なんでしたっけ、コズミックゾーンとか、サンダーフォースとかですね、欲しいってね。
うん。
まあ、ソニックは入ってくるでしょうね。
まあ、ソニックは入るでしょう。
で、俺の中ではですね、あの、ハイリストなんだったら、その、こけてはいますけど、アレックス・キッドとかですね。
なんか、懐かしい。
はい。
あれ？ペッパルーチョは、メガドライブだっけ？ねえねえ。
はいはいはい。
クロックワークナイトは、ペッパルーチョだっけ？
いや、覚えてないです。
あいやいや、ダンスとダッピータイムコンってやつ。
あ、一応ですね、ステージイベントでは、すでに、ステージイベントで出てるのでしたら、まあ、ソニック・ザ・ヘッジホッグもそうなんですが、
うん。
ファンタシースター？
あー、ファンタシースター。
で、サンダーフォース 5？ じゃあ、サンダーフォース4かな？
うん。
あと、アレックス・キッドで、の、ゲイン・グランド？
うん。
あたりが出てるらしいんですが、まあ、一応今のところで15タイトル以上？
うん、うん。
入れる予定らしいんですけどね。
15か。
まあ、あとはその、あれですね、そのメガドラタワーをこうね、形成してみたいっていう人もいるんじゃないでしょうかね。
何メガドラタワーって？
え、メガドラタワーって言ってですね。
うん。
その、メガドライブに、その、メガ CD、メガ CD カラオケ、スーパーサンニー X、ソニック&ナックルズ、ソニックザ・ヘッジホッグという構成でこう、ね、いろいろとこう山積みにするタワーですよ。
山積み？
そう、メガドラタワーです。山積みです。あの、オプションパーツをね、いっぱいつけて、
うん。
山積みになるんですよ、メガドライブが。これ、今、その画像を送ったんですけどね。はい。メガドラタワー。
メガドラタワー。
はい。今、その、アリスさん、この、
あ、うんうん、
もう一個の方のに送った方がいい
ですか？いやいやいや。
こちらでいいですか？うん、
はい。これですね。
そのスーパーファミコンミニのその下メガドラタワー
え、何これどうなってんの？
ど真ん中のがメガドライブです。
うん。
で、その下についてるのはこれメガ CD って言ってですね。
ああ、ああ、ああ、ああ。
で、
左は
これメガドラカラオケじゃないですか、確か。
カラオケなんてあんだ。
で、その、
じゃあメガドライブの上の円盤は？
上についてる円盤がこれ、スーパーサンニー X。
これこうやって繋がるの？
そうそうそう。で、スーパーサンニー X っていうのは、
うん、
あれですよ。メガドライブが、もともとメガドライブって16ビットじゃないですか。
うん。
それが32ビットになるっていうね、夢のマシーンなんです。
ほう。
で、で、その上がソニック&ナックルズ。で、さらに一番上がソニックザ・ヘッジホッグっていう。ね。ちなみにこのスーパーサンニー X って、
うん。
セガサターンが発売された後に出たんですよ。
うんうんうん。
で、さらにその発売日がですね、
うん。
プレイステーションとの発売日とかぶるというね。
うん。
はい。まあ当然、結果は あの、残念なことにはなったんですが。
うん。
はい。スーパー、これメガドラタワーすごいでしょ。
うん、欲しい。なんかわかんないけど、ちょっとロマン。
メガドライブ最終形態です。まあ、そんなね、メガドラタワーがミニでも再現できたらいいなとかだったりするんですけど、さすがにそれは無理っぽいですね。というわけで、DOM ヘッドラインでした。さあ、後半のコーナー行ってみましょうかね。
うん。
レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
包丁一本で世界征服を挑むアリスラフィムです。
この二人でお送りします。最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、そういえばアリスさん、
ん、
メガドライブ持ってるって言ってたじゃないですか。
うん、
私ね、
うん、
あ、そっか、アリスさん持ってたんだよな。
何？
PCFX 持ってるよ、みたいな。
うん、なんか多分ね、いつの間にか親に捨てられてるんだと思う。家にどうしてもない。
あはい。というわけで、後半のお題のコーナーに突入していきたいと思います。お題を紹介したいと思います。まあ、秋の焼き芋、夏の冷やし中華、冬の鍋など、季節にちなんだ食べ物はいろいろありますが、そういった季節にちなんだ食べ物、春バージョンっていうのはあまり聞きませんよね。はい。そこでまあ本日のお題は、食欲の春で行ってみたいと思います。今、美味しく感じる食べ物、飲み物などを募集したいと思いますが、まあ、早速私から紹介していきたいと思います。アイス缶コーヒー。
アイス缶コーヒー。
はい。このね、そのホットの缶コーヒーがだんだんアイスに変わるじゃないですか、この時期。
うんうん。
でね、あの、あったかくなってきた時、まあその、当然冬の寒い時に、
うん。
まあホット缶コーヒーはまあわかるんですけど、アイス缶コーヒーはまあ飲まないじゃないですか。
うん。
で、真夏の暑い時にさ、
うん。
アイスの缶コーヒー飲んでも物足りないんですよね。
うん、ほうほうほう。
真夏の暑い時はさ、どっちかって言ったら、あの、スポーツドリンクとかさ、
うん。
炭酸飲料的なものがやっぱりシュワーっとしたものが飲みたくなるじゃないですか。
うん。
アイスの缶コーヒーが一番美味しいのってこういう春先のちょっとホカホカっとした感じの季節だと思うんですよ。
青いベンチに座って、あっ高いコーヒー飲みました。
ホットじゃねえかよ。はい。アリさん、そうは思わないですか？
どうだろうな
ぁ。アイスの缶コーヒー。
だから僕、コーヒー自体ほら、カフェインダメだから。
ああ、まあまあ、そっかそっか。ほんならさ、逆にその、アイスティーとかさ、カフェイン入ってるわ。はい。まあまあまあ、そんなこんなでですね、アイスコーヒー、これ私の意見ね、賛同してくれる人いないかなと思ってくれたら嬉しいんですけどね。私の意見に賛同する方、ゲーム内のチャットまたは、レイブンズナイトの横チャットで反応してくださいよ。ね、この時期が一番アイスコーヒーが美味しいと思うのは俺だけかなと思ったりするんですけど。じゃあまあアリスさんもさ、
うん、
なんか紹介してくださいよ。
僕
も書いてるやつ。
え？
アリスさんが昨日書いてる、これ書いてますけどね。
ゼリーエースですか？
ゼリーエースですか？
はい。
ゼリエスってどうやって作るんですか？
ゼリエスはね。
はい。
まず粉を器に入れます。
粉を器に入れます。
ポットからお湯注ぎます。
お湯注ぎます。ジョボジョボジョボジョボジョボ。
たくさんかき混ぜます。
混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ。
浄水器の水をちょろちょろ出しながら、どんどん水を増やしていきながら混ぜ混ぜします。
混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ。
ラップをして冷蔵庫に入れます。
冷蔵庫にドーン。
翌日、なんと、ゼリーができてます。
ほうほうほうほうほう。そのゼリーはプルンプルンですか？
はい。
透明感。
なんたってゼラチンですよ。
ああ、透明感ある感じですか？
ちょっと透明感あるし、
はい。
寒天はなんつんだろうな、なんだろう、サクサクって感じなんですけど、ゼラチンはプルンプルンって感じですね。プルンプルン、
なるほどね。これ、やっぱり春なんですか？
もう春ですね。
夏とかじゃなくて春に食べるのがいいんですか？
春です。
おー。このシャービックってやつは？
シャービックはですね。
はい。
まあ、お湯で時々しましてね。
お湯で溶きまして、はい。
はい。それでまあ、お水か牛乳をちょこちょこ入れまして。
ちょこちょこ入れまして。
はい。で、規定の量まで入れたら、はい、それを製氷皿に流し込んで、
はい。
冷凍庫に入れまーす。
こっちは冷凍庫なんですね。
はい。翌日。
翌日。
なんとシャービックができてます。
ちょっと待って、アリスさん。
It's a miracle!
ちょっと待って、アリスさん。
How?
シャービックの作り方。
What the hell?
シャービックって何ですかって言って、シャービックって何なんですか？
シャービックっていうのは、いちご味とメロン味の、
はい。
美味しいアイスです。
アイスなのね。シャーベットみたいなんじゃなくて、アイスクリーム、イメージとしてはアイスっぽいやつなの？
うん。
いや
ゼリーもイチゴ味とメロン味です。
どっちもね、食べたことないわ。
え、そうなの？
うん。フルーチェはありますけど、ね。
ものすごいごちそうでしたよ。
フルーチェはありますけど。
フルーチェよりも美味しいよ。
フルーチェより美味しいんですか？
うん。
ちょっと待って、ググってみましょう。シャービックじゃない。なんだったっけ？1個目が、ゼリエース。ゼリエース。あ、これは美味しそうですね。
ぜひ、100円ショップでも売られてるんで。
はいはいはい。
ダイソーさんとかに売られてるんで。ぜひ、一回食べてみてください。
あ、シャービックはね、俺食べたことあるかも。
お。
でもまあ、あんまりかな。シャービックよりゼリーエースの方が食べてみたいな。
美味しいよ、ゼリーエース美味しいよ、
はい。
で、プリンエースっていうのもあるんだけど、
ほうほうほうほう、
プリンエースは牛乳で作らないとなんか、すごい抜けた感じの味がする。
あー。
食べられない。おまけのカラメルの、
はい。
粉だけが目当てです。
はぁ、はい、そういえばですね、そのなんか何でしたっけ、なんか春といえばですね、
うん、
そのレッドブルがさ、エナジードリンクであるレッドブルが、
うん、
桜フレーバーっていうの出してるらしいんですよ。
え？
桜フレーバー。
桜？
はい。ドピンクのですね。
うん。
春に羽ばたく翼、ピンクブルっていうのを出してるんです。はい。レッドブルの桜バージョン。
わー。
で、なんでしたっけ？レッドブルの中身ってさ、
うん。
いわゆるそのオレンジっぽい、いわゆる栄養ドリンクっぽい色じゃないですか。
うん。
でもその桜ブルはですね、すごいピンク色なんですよ、中身が。
おー。
はい。で、あとですね、あとその、雷神シリーズのさ、期間限定フレーバーで、うん、雷神桜っていうのが出てたんですよ。
ほうほうほう。
はい。雷神桜っていう大正製薬が出してるですね。
うん。
ドリンクあって、これちょっと私飲んでみたんですけど、
うん、
この雷神桜はですね、なんか味がですね、 すごいプリンっぽかったんです。
うん。
すごいプリンっぽい味がしたんです。
桜なのに？
プリンというか、なんだろうな、これ、なんだろう。バニラエッセンス的な香りなんかな。なんかプリンとか、その、ほら、あの、カラメルの部分とかさ。
うん。
なんかバニラエッセンスとかプリン、カラメル、あの辺を足したような味がしました。雷神桜。はい。マリスさん炭酸苦手なんで飲めないかもしれませんが、これもですね、中身ドピンクなんですよ。うん、はい。中身ドピンクで、うん、しかも、缶のデザインがね、結構オシャレなんですよね。雷神桜です。まあ、なんか、おまけで当たったのを飲んだんですけど、その、コンビニでほら何円以上買うとおまけもらえます的なあるじゃないですか。それで当たったから飲んだんですけど、まあ、ちょっとお高いのでね、わざわざ買ってまで飲もうかなっていう感じはではなかったですけどね。
なるほど。
はい。まあ、春のドリンクですね。雷神桜。なんか、海外の人が好きそうな、名前ではありますけど。
桜ってつけばいいってもんだ。
桜ってつけばいいってもんじゃねえですけどね。
いいってもんだ。
いいってもんじゃない、いいってもんか。うん。うん、まあ。そういえばそのさ、アリスさん。
ん？
ムース、あるじゃないですか。ムース。うん、
ムース。
さっきのゼラチン的なもので思い出したんですけど。
うん。
俺、ムースって、だいぶ好きなんですよ。
うん。
ムース的な食べ物ね。
うん。
で、なんだろう。この、ムースもなんか簡単に作れる、粉？
うん。
粉みたいなんがあって、それを結構、作ってもらった記憶があるんですけど、
うん、
もう作り方はわからないんですよね。
え、どういうこと？
え、いや、その、何でしたっけ。私、ムースが大好きでして、
うん、
その、なんか粉を溶いて、その、作ったらできる、なんかプリンミックス的なやつのムースバージョンがあったんですよ。うん、
ババラは、作るやつ？
わかんないんですよね、正直。
ババロアじゃないかな。
ババロアですかね。
うん。ババロアの、
はい。
なんだろう。作れるやつ。
なんかほら、なんでしたっけ、ムース部分と、そこの1割、2割ぐらいが、ゼラチンみたいになってる感じのやつだったんですよ。
作るやつで？
そうそうそうそうそうそうそう。
え、ババロアの1割2割がゼリ
ー？はい、いや、ね。
何色？
いろんな色がありました。
何味？
いや、なんか酸っぱい感じの味です。
酸っぱいので？
だからババロアとは違います。ムースですね、どっちかっていうと。ババロアとムースって何が違うんでしょうね。
ああ、僕もそう言われるとよくわかんないんだけど。
ムースとババロアの違いは、
うん。
まあ、ムースはその泡を意味するらしいですけど。
うん、そうだね。
はい。
そんな時は、
はい。
アマゾンさんに聞いてみる。
おほ。いや、これがね、
ババロリアっていうのがあるよ。
ババロリア。ロリババ。
寒天パパ。ロリババではな。
ババロリアとロリババは違うんですか？
ちょっとババロアで、アマゾンさんで検索してみてくださいよ。
はい、はい。
こんなやつ？
どんなやつだろう、アリスさん。よいしょ。
え、ババロアって出るとババロリアって出ない？いっぱい。
ババロアで出ると、ババロリア。あー、 これですけど、うん、違う。こんなんじゃない。こんなんじゃない。全然こんなんじゃない。ババロアじゃないです。ムースですね、やっぱり。
やっぱりムース？
やっぱりムースですね。
よし、任せろ。だからこの、
イメージとしてはですね、よいしょ。この、これまぁちょっと食品のイメージ、ピンク色の。
ちょっと待って、ちょっと待って、今メガネ外しちゃった。
はい。
よしよし。はい。
こんな、この、うん、ムースです、ムース。まぁ、左上の飾りは違いますけど。
うん。
はい。これで、その、まぁ、これはほら丸くなってるじゃないですか。
うん。
こういうの丸いんじゃなくて、その、言ったらお盆サイズの器でですね。
え？
これの超巨大バージョンを作ってもらってたんですよ。
うん。
はい。
え？作ってもらってた？
そう、母親に作ってもらってたんです。
ってことは手作りのもの？
いや、まあ、もちろんその粉的な材料はなんかあったんでしょうね。完全手作りじゃなかったような気はするんですけどね。まあ。で、うちの母親が作ってたのはこの赤い部分あるじゃないですか。
うん。
ゼラチンっぽくなってる部分がもっと分厚かったですけどね。まあ手作りなのかな。まあまあ、そういうのがあったりして、それがちょっとね、結構好きだったりしたんですけどね。
よーし。これはもう、検索の鬼のアリスに任せるしかない。
まあ、チョコムースとかもね、やっぱり美味しいですよね。その、ムースのふわふわ感がすごい好きです。ロリババと聞いてるオリコンのばあさん思い浮かべてしまったのではないか。まあ、ロリババーと、ノジャロリはまた違ったりはしますけどね。
そういえば、ババロリア。
そういえば、アリスさん、ノジャロリで思い出しましたけど。
はい。
何でしたっけ。疲れたあなたに。
はい。
世話焼き狐の千子さんっていう、何でしたっけ。漫画がおすすめです。疲れたあなたに
。え？
疲れたあなたにおすすめの漫画です。世話焼き狐の千子さんっていう。
世話焼き狐、はい、
の千子さん。
千子さん。
はい。まあ言ったらそのノジャロリババアの800歳の幼女狐に、甘えさせてもらえる的なストーリーです。ね。ブラック企業に勤めてる人が甘えさせられる的なストーリーなんですけど、うん。
何そのブラック企業って全然話が全然つながらないよ。
え、いや、そのブラック企業に疲れて心身ともにお疲れの男の人が、
うんうん、
その800歳の、幼女キツネに甘やかされる話です
。
はい。まあまあまあ、何でしたっけ、ニコニコ漫画で確か見れると思うんで、お暇な方はぜひ見てください。はい、割とどうでもいい話、横に逸れたので、本題に戻していきましょう。本日のお題の、食欲の春紹介し、投稿いただいた内容を紹介していきたいと思います。MC リスナーの皆様、こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
春に食べたい旬の食材を使った料理と言いますと、思いつくのは以下の通り、おー、旬の食材来ましたね。春キャベツでロールキャベツ。ほうほうほうほうほう。春キャベツは冬のキャベツより柔らかくて甘みがあって美味しいんです。ロールキャベツにすると、とても巻きやすいらしいですね。ロールキャベツにするときも巻きやすいですね。
うん。
春キャベツですか。ってことは、夏キャベツもあるんですかね。
夏キャベツ、冬キャベツ、
液キャベツ。
え？液キャベ？
いや、液キャベってあるじゃないですか。
確かに。
あれって液キャベツの略ですかね。違うのかな。 違うわ、あれキャベジンだ。
駅キャベジン。
キャベジンの略だわ。駅キャベツ、ね、キャベツの略だと困りますよね。はい。で、つくし。道端でつくしを見かけると春を感じますね。ほんのり苦味があって美味しいですよ。いやー、つくし食べれると聞いてですね。
うん。
なんか生えてるのをむしゃむしゃ食ったことがあるんですけど、
うん。
なんかもうすごいその繊維っぽさしか感じなかったんですけど、
うん。
つくしって美味しいの？
あんまり好きではない。というか、つくしの前の杉縄をお茶にして飲むけど。
はい。で、あと、サワラの味噌漬け。ほうほうほうほうほう。その名の通り、春の魚って書くくらいなので、春が旬の魚です。脂が乗っていてジューシーですよ。あ、サワラですか。で、初ガツオ。春のカツオが初ガツオ。秋のカツオが戻りガツオと言います。やっぱ叩きをお刺身でいただきたいですね。春ガツオ、初ガツオの叩き、いいですね。カツオの叩きとか大好きです。でもカツオのね、刺身ってあんまり聞かないよね。叩きは聞くけど。
カツオの刺身？
はい。
叩き自体がお刺身っぽいよね。
でもあれ、外側をこう炙ってますよね、確か。
うん。
カツオって炙らないと、ま、やばいのかな？
いや、そんなことは、ないと思うんだけど。
カツオのたたきと刺身。あ、なるほどね。その、カツオに関して、その、香ばしさをこう出すために、やっぱ、火を通して、通すのがいいみたいですね。まあ、カツオの刺身もあるみたいですが、
うん。
まあ、叩きが結構定番だったりはするけど、らしいです。え、タケノコご飯。春の定番といえばタケノコでしょう。タケノコのエキスがご飯に染み渡って、旨味が溢れているんですよね。これ、タケノコってね、すごい不思議だと思うんですよね。
竹って、どういうところが？
竹ってめっちゃ可愛いじゃない？かっちゃめっちゃ硬いじゃないですか。
はい。
でも竹の子って柔らかいじゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
もうでも、その、育ち切った竹とかもさ、
うん。
工夫次第ではその竹の子張りに柔らかくなったりするのかなって思ったりするんですけど、無理なんかな、やっぱり。
無理でしょうね。
そう、あれが普通なんですよね。じゃあ不思議なんですよね。
例えば、
はい、
トウモロコシも、うん、まあ普通食べる頃の時は、
はい、
芯は食べませんよね。
はいはいはい。
だけどヤングコーンって、
あ、芯食べれますね。
うん、まあ芯っていうかもう芯の状態じゃないですか。はいはいはい、つぶつぶがもうすでに。
はい。
うん。だから例えば大豆だって、
はい、
枝豆じゃないですか。
あ、そうですね。
要するに、赤ちゃんは柔らかいですね。
なるほどね。はい。で、続いてホタルイカですね。富山名物のホタルイカです。やはり、一度本場で取れたてを食べてみたいですね。ホタルイカ。カレーの煮付け、本当に美味しいですよね。カレーも、春が旬のお魚です。豆知識として、カレーとヒラメの見分け方は、左ヒラメの右カレーと言って目が上になった時に左向きがヒラメ、右向きがカレーだそうですね。
うん、うん。
で、わかめスープ。乾燥わかめは一点水で戻せば食べれますが、生のわかめは春が旬なので乾燥物とは違った美味しさがあります。食物繊維が含まれていたり、コレステロール値を下げる効果があったりと、とても体に良い食材らしいですね。わかめスープって美味しいですよね、あれ。
わかめスープは美味しいです。
まあ、でもその、何でしたっけ？どちらかというとその乾燥わかめの溶いたやつばっかりなので、 まあ、本場のわかめスープっていうのがやっぱりね、食べてみたいっていうのもありますよね。親子丼ですね。鶏は冬から春にかけて産卵する量が減って、卵が鶏の体内に長くとどまるので栄養が高く美味しい卵が取れるんです。春は卵が旬なので親子丼にするといつもより美味しいですね。半熟でトロトロ卵でいただきたいです。まあでも親子丼より私カツ丼の方が好きですね。カツ丼って他人丼になるのかな？
カツ丼。
親子丼はさ、
うん、
あの鶏肉と卵じゃないですか。
うん。
で他人丼とかってよく牛肉とか豚肉と卵とやったりするじゃないですか。
うんうんうん、うん。
まあまあカツ丼もまあ言ったら他人丼になるのかな。
うん、まあそうそうかな。はい。
でヨーグルトですね。春は花粉症の季節です。重度のスギ花粉症の泉にはヨーグルトは必須食品です。お腹の調子も良くなりますしね。そう、ヨーグルトね、これね、あの、風邪ひいた時とかね、花粉症の時とかすごい、効きますよね。
ヨーグルトが？
はい。
まあ、確かに腸を整えるということではそうかもしれません。
でも花粉症にヨーグルトが効くって不思議ですよね。
そうかな。すべてのことは腸で起こってるんだよ。
そうなのか。
そうですよ。今日で風邪ひいたりするんですよ。
春で思いつく季節のお料理や食材の箇条書きにしてみました。よろしくお願いしますということでですね。でもね、ありさん、
はい、
つくしはあるのに、
うん、
何でしたっけあれ、千よもぎじゃなくてよもぎ千枚、
え千枚、
ゼンマイでしたっけ？
何が？くるいって巻いてるやつ？
そうそうそうそうそう。
それはゼンマイですね。
ゼンマイですよね。これも春が旬ですよね、確か。
そうですね。ゼンマイも育ちすぎちゃうとちょっと苦味が出たりするので、
はい。
若いものを取ります。
おー。いや、食べれるからといってですね、子供の頃大量にね、野に生えてるやつを取ってきた記憶があるんですよ。でも私は嫌いなので食べなかったっていうね。
どういうことなの？取るだけ？
取るだけ。
あ、でも僕、
はい、
子供の頃ね、
うん、
田舎の山のところで、
はいはいはい、
山菜採りに行ってゼンマイね、
はい、
なんかゼンマイ、山菜採りに行ったのか、ちょっとどこだか忘れたけど、はい、ゼンマイを取りに行ったんですよ。
はいはいはい。
その時にね、
はい、
真っ黒いヘビで目が赤いのが、
はい、
顔だけ、
はい、
出てこっち睨んでるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
それで、
はい、
その時は知らなかったんだけど、
はい、
どう考えてもツチノコなんですよ。
土の子を見たんですね、アリスさん。
土の子だと思うんですよ。
なるほどね。
あれ捕まえてたら100万円でしょ？
いや
いや、賞金かけられてるんでしょ？
ですよね。
うん、だからさ、いや、すごく怖かったけど、今考えたら、あれ捕まえたらよかったんじゃないのって。
いやー、尻尾の短いコブラかもしれませんよ。
コブラ真っ黒じゃないもん。赤い目じゃないもん。
あ、そうですね。はい。はい、では続きまして、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
春の食欲というと、タケノコですね。家の裏の竹林で取ってもいくらでも生えているので、毎日飽きるほど食べさせられています。美味しいからいいんですけどね。ただだし、お裾分けしたら代わりに他の食材をくれたりもしますしね。まあでもこれ自分のところならいいんですけど、他の人のところからただだからって取ってきたらタケノコ泥棒で怒られますからね。まあおそらく家の裏の竹林ってことは自分のところだと思うんですけど。まあでもこれは生えても取れるって このね、タケノコってさ、俺思うんですけど、うん、栄養どこから取ってきてるんでしょうね。
え？
ほら、普通の野菜とかってさ、光合成してるじゃないですか。
うん。
でも、タケノコって光合成する前じゃないですか。
うん。
あ、そっか、地下で繋がってるから、他の、竹の、あれを、
養分を。
養分を。あ、ていうか、そもそもあれなんですよね、その竹って、なんか、地上部分はあれ、枝なんですよね、確か。
わかんない、わかんない。
なんか昔聞いたことあるんですけど、間違えてたらごめんなさいね。
うん。
地下の、まあ、地下を張ってる幹自体、地下を張ってるものが、普通の一般でいう木みたいでして、
うん。
で、地上に出てる竹の部分は、
うん。
なんか、枝的な意味合い、枝的なあれらしいですよ。竹って。
ほう。
って、昔聞いたことがあります。間違えてたらごめんなさいね。
うん。はい。
なので、まあ、枝の新芽的なものなのかな。だから、当然枝やからさ、
うん、
他の部分が多いし、別に光合成線でも新しく枝が生えたりするじゃないですか。だからそんな感じなのかなって思ったりするんですけどね。
うんうんうん。
はい。でも、ひだきちは基本的に B 級舌なんで何でも食べてしまうんですけどね。DOL の中で言うと魚介のピッツァとマグロのオリーブ漬けなどは一度リアルに食べてみたいです。調理スキルで
食べてみたいね。
作りながらもどんな味がするのかな。あ、ちなみにですね、私、ずいぶん昔の話になりますが、この大航海時代オンラインの定番料理であります、魚介のピッツァとですね、マグロのオリーブステーキ、
う
ん、ね、これをリアルで再現したことがございます。
そうだったね、そうだったね。
はい。魚介のピッツァもね、私、材料、まさに小麦粉と魚肉と、チーズ、
うん、
この3つだけで作ったっていう。まあ、一応味付けとしてケチャップを利用しましたけど、
うん。
そう、ね、リアルで再現魚介のピッツァ、うん、正直微妙でした。まあ本当に大航海時代オンラインのゲーム内にある、その小麦粉と、
うん。
魚肉と、うん。チーズだけで作れるかっていうのね。でも海の上なんで、まあ、海水はあるとし、水はあるとして、考えて、
うん、
そのまあ、言ったら小麦粉をですね、
うん、
水でこうこねて、薄いその、ペースト状にして、
うん、
で、その上にそのお腹壊したらあかんから、まあ、魚肉ということでですね、お刺身買ってきてですね、
うん、
それをこう、ペタペタと乗せて、で、さらにその上にチーズを乗せて、
うん。
で、当然、船の上なので、オーブンなんかもないと思うんで、うん、フライパンでですね、ジューッとやってですね。はい。いやー、うん。微妙でした。
うん。
ちなみに、マグロのオリーブステーキもね、実際に作ってみました。まあ、こちらはですね、非常に簡単です。材料はですね、マグロの、短冊のお刺身を買ってくるんですよ。
うん。
で、オリーブ油をひいて、
うん。
その上にこう、ジューってこう、マグロをこうね、オリーブ油をひいたフライパンに、マグロを、短冊マグロをドーン乗せて。
で、まあ。なんで短冊というのだ？
マグロのお刺身のその切ってない短冊状のやつあるじゃないですか。
あ、よく柵と呼ばれるやつか。
そう。で、それを乗せてですね。
うん。
で、まあ、いい感じに焼けたら、塩をパラパラって振って。これはま、材料、確かにオリーブ油、マグロ、塩。これは美味しかったです、普通に。
でも、
はい。
やっぱり、マグロは生で食べたい。ま
あ、
なんか焼いちゃうとやっぱり、
もったいないですか。
シーチキンみたいなツナになっちゃうじゃないですか。
いやでも
ツナって感じになるじゃないですか。
そこまで焼かないですよ。
レアか。
はい。マグロのオリーブステーキは美味しかったです。
つまり、マグロのたたきのような感じ。
まあ、もうちょっと火通してもいいかもしれないですけどね。
僕は激レアがいいです。
で、まあ、激レアで食べても、大丈夫なように、マグロのお刺身ですからね。大丈夫ですから。
うん、うん。
まあ、マグロのリブステーキは、スーパーに行ってですね、
うん、
値段、賞味期限ギリギリになって、値段割引になってる、その切ってないマグロの、ね、塊買ってきて、ジューやればできますんで、うん、オリーブ油
ひいてね。
ぜひ試してみてください。
ジュビー。
魚介のピッツァやめた方がいいと思います。小麦粉と魚肉とチーズだけではやめた方がいいと思います。
うん。
じゃあ続いて、Fマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
春と言いますと、よもぎや、ふきのとう、よもぎや、これは、つくしやふきのとうですね。など、ランマンに、野草や花がある季節ですが、その中でも日本の春といえば桜、桜寿司、桜エビ、桜あられ、桜おこしなどなど、桜丸丸とつくものはいろいろありますが、一番の定石は桜餅ではないでしょうか。私は関東の横浜で育ったので、小麦粉を焼いて半月状にあんを包んだ、長命寺桜餅で育ちましたが、今いる関西のは米粉で包んだ道明寺桜餅の方が好きで、以前、食べ放題屋で友人と二人で108個食べたところ、店長らしき人から同じものばかりお召し上がりになりますと、お客様がお召し上がりになれませんので別のものをお召し上がりくださいと言われて、店に迷惑をかけたくらい好きで、春といえば桜餅というイメージがあったりします。煩悩ばりに桜餅食ってますね。なんかその桜餅、関東と関西で違うんですよね。アリスさんはあれですよね、関東版ですよね、桜餅といえば。
関東版？
はい。桜餅は関東と関西で違うんですよ。
え？道明寺とか、
そう。道明寺桜餅と、長命寺桜餅。
ほう。
だから何でしたっけ、関西の桜餅はおはぎかな、おはぎっぽいんですよね。はい。あ、おはぎじゃないか。なんだろう。だからその桜餅で関東と関西で比べてみたらわかります、はい、関東版と関西版ね。アリさんちょっとググってみてください。これ何度かね、話題に出てたことはありますが、私はちょっと関東版の方が食べてみたいですね。
そんなに違うの？
いや、もう完全に別物ですよ。
はい、マジで？
何でしたっけ？アリスさん、これで画像をちょっとポンと。関西風と関東風。もう一個画像載せますね。
なんか右の関西風っていうのは道明寺に見えますよ。
そう、だから道明寺ですよ。
普通に道明寺なの？
関西風はその道明寺桜餅が桜餅ですって言われてます。
うん。
桜餅といえばその道明寺ですね。で、関東の方は、いわゆる、何でしたっけ？長明寺の方かな？長明寺か長明寺かわかんないですけど。うん、ね、これはちょっとね、桜餅。だから俺、いわゆる関東風桜餅っていうの食べたことないんですよ、まだ。
そうなの？
そうです。
なんか不思議な。
そう。だからアリスさんは道明寺の方は、ね、道明寺の方はその桜餅じゃなくて道明寺なんですよね。アリスさんの方では。
うん。
でもその大阪だとそのそっちの道明寺の方が桜餅なんですよ。はい、では続きまして、ファンネムネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。ユーロの春を彩るのは、蜂蜜。蜂蜜は基本的に4月から5月が旬だと言われています。花が多く、山の彩るこの季節の蜂蜜は一番新鮮で上等とされているので、この時期に蜂蜜を買い占めて撮影で使っている飴の材料にしていたりします。あと、春で思い出すのが、矢代というか、タガネみたらし団子？矢代、タガネみたらし団子っていうのは、ほうほうほうほう、タガネ、あ、なんか、キーザンポっぽいみたらし団子なのかな？
おぉ。
春の季節になると、郷里では花見の席でよく振る舞われていて、そのことをよく思い出したりします。なんか、みたらし団子って一個ずつ丸っこくなってるんですけど、タガネみたらし団子ってこれなんか、上から見るとちくわっぽいというか、一本、ぐしになってる、一本になってるんですよね。繋がってるんですよね。
キリタンポみたい。
キリタンポみたいです、まさに。はい。ですね、これ、タガネみたらし団子、良さそうですね。はい。これが桜の、あの、お花見の席とかで出るのいいね。いいですね。
いいね。
じゃあ、続いて、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
春の色と言いますと被ってしまいますが、やはり桜。日本の国花であり、日本人の精神でもある桜はやはり別格のものがあります。その中でも桜のリキュールというものが奈良の土産屋にあるわけですが、私の場合は手土産にせず購入して楽しんでおります。手土産じゃないわ。私の場合は土産、にせず、購入して楽しんでおります。はい。その中、意外かもしれませんが、酒類と甘いものというのは相性が良く、4月の間は、桜のリキュールと、一本の、桜餅というのが定席でよく食べたりしています。これまあ桜餅も多分、道明寺の方でしょうね。
うん。
ああ、桜のリキュールか。桜リキュール。どんなんでしょうかね。なんか桜をイメージしたものってね、結構甘い感じがするんですけどね。はい。では続いて、かかみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC& リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
北海道もようやく春らしくなってきました。春の食欲といえば、北海道では山菜、山菜、山菜でいいのか、山菜か、山菜だよね、山菜でやってますよね、
はい。
中でも、行者ニンニク、アイヌネギが美味しいです。醤油漬けにして温かいご飯で食べるのがすごく美味しいです。ただニンニクなので匂いが強烈なので、翌日が休日とかに食べるといいですね。以前はキャンプでジンギスカンした時に野生の、行者ニンニクを集めてきて焼いて食べましたが、ジンギスカンとの相性もよく美味しくいただきました。あと、春だと桜餅が思い浮かびますね。北海道の桜餅ってどっちなんだろう？気になりますよね。はい。北海道の桜餅どっちか教えていただければと思います。では、続いて、泉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
春の食欲に心当たりがちょっとあるので書き込みますね。宮城県の場合ですが、この時期はグリーンピースとマンゴー。ほうほうほうほうほう。ただし、グリーンピースはここ数年スーパーに置いてある数が激減しています。 マンゴーはタレント出身の元知事が頑張ってセールスしたおかげで、東京での値段が高騰したようです。二つとも今の時期だけの味覚だそうですね。
うんうん。
そう、グリーンピースってさ、
うん。
あの、チャーハンに入ってたりするグリーンピースあるじゃないですか。
うん。
あれ、なんかね、なんか、嫌いなんですよ。
え、どういうこと？
チャーハンとかさ、
うん、
ピラフとかさ、
うん、
チキンライスとかに入ってるグリーンピースあるじゃないですか。
うん。
なんか、邪魔なんですよ、食感が。
ん？
色のりとしてはありなのかもしれませんけど。
つるっとした食感？
いや、なんかいる存在意味がわからない
。ええー。
あれ彩り用ですよね。
まあそうだと思います。
はい。別にそのおらんくてもいいと思うんですよあれ。
僕もそう思います。
ね。はい。では続いて、地天使チェルビムさんからいただきましたありがとうございます。
ありがとうございます。
ポイントで交換できる特殊染色料がしばらく、提供停止になるということで一つ入手して、チェルビムの髪の色を金髪に変えてみたチェルビムです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
プラスエージェントになったので名前の色が赤っぽくなってます。春の食材というとタケノコですかね。あとは、つくしですか。20年ほど前だとあちこちに生えていたのを採取してきたりしましたが、最近ポンと自生しているのを見ません。思いつくのはこんなところでしょうか。しかし、つくしってさ、
うん。
あれ何なんでしょう？
え、どういうこと？何なんでしょうとはどういうこと？
光合成とかしてるんですかね？
え、どういうこと？どういうこと？
あ、つくしって成長したら杉菜になんの？
うん、杉菜茶は飲むよ。
へぇー、知らなんだ。
僕ね、杉菜の方が先かと思ってたけど、つくしが先だったね。
つくしが成長したら杉菜になるのか。へぇー。あ、なるほど。つくしはですね、春に近道からつくしという方針。方子形、方子形でいいか。方子形ですね。方子体を出し、方子を放出するらしいですね。
うん。うん、
それがつくしらしいです。
そうですね。
で、成長したら杉菜になるの？かな？
なります。
はい。じゃあ続いて、ウィッティさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
はい。春といえば桜。コンビニに行くとついつい桜のお菓子やスイーツを見てしまう。桜大福、桜モンブラン。桜モンブランってなんだろう？桜と栗か。
モンブランのうねうねしたあれが桜色のこう、クリームになってるやつじゃないの？違うの？違うの？桜モンブランって。
桜ゼリー、桜チョコ、桜アイス、桜せんべいなどなど。
でもね、桜ってなんかね、薬臭くなるのが多いんだよね。
お
ー。なんでだろう。
個人的に一番美味しかった桜の食べ物は、桜ジャムを塗った、うん、食パンでした。
何そのアリアの世界。
桜ジャムっていいですね。
いいね、桜ジャム。
アリアの世界ってなんで出てきたんですか？
アリアで、
はい、
桜ジャムをいただいて、
はい、
みんなで桜ジャムのパンを食べたりとかするのに、クッキーを焼いて、で、アリア社長が肉球でポンポンって。
あった、あった。
うん、桜ジャム と、あの、桜ジャムを入れた紅茶と、
そういえばその、何でしたっけ、アリアもあれ作者女性の方でしたよね。
そうだよ。今はアマンチュだよ。
まあ、その、何でしたっけ、確か天野梢さんでしたっけ作者。
うん。
その天野梢短編集って漫画を俺持ってるんですけど。
あるよ、持ってるよ。
さすがですね。
うん。でもね。
はい。
アリアの前にやってた、短編集と同じ出てるあの、ロマンクラブ。
ああ、はいはいはい、ありますね。
買ってあるけど、実はまだ読んでないんですよ。
ロマンクラブは私、一応、読んだ、あの、確か友達の家、友達が持ってたのを全巻読みましたね。
おー、面白かった？
どうなんだろう。
まあ、読めって話だね。
短編集は1と2は載ってますけど、2、3持ってない、
ね。あるよ。しかも古いバージョンだよ。
俺も古いバージョンです。でも3の方持ってない、うん。3持ってないんですよ。
3、あったっけ
?3 あるんです、実は。
あれあれ、
はい。
でも僕は、あのね。
はい。
なんだっけ、なんていうタイトルだったっけ、あの、天野先生、ほら、有谷社長、ね。
はい。
リアルアリア社長飼ってたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
その飼ってた頃の猫の親バカ漫画が書いてあるコミックがあるんですよ。
ははは
は。ね、猫、なんだっけ、猫、猫民じゃなくて。
あ、知らないっすね。
なんだっけ、猫とハムスターとあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
猫の漫画ですよ。それも買ったんですよ。あ、そっか、僕の購入履歴を見ればいいのかな。だいぶ昔なんですけど、ずーっと前ですね。ずーっと前ですね。
まあまあ、その話はまた、ね、
行
きましょう。はい。
はい、
続いて、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
年中食べ過ぎてしまうサンミッシェルです。お題の趣旨とはちょっと違うのですが、毎年この時期に山崎パンが春のパン祭りを行っていますよね。私はつい山崎パンの商品を買いすぎてしまったり、あのシールを無駄に集めてそこで満足して交換しなかったりしています。メーカーの戦略にどっぷりハマっていると思いつつ、結局毎年同じことを繰り返してしまいます。それでは。あー、シール集めますよね。私なんかあのスヌーピーのお皿を大量に集めた記憶があります。山崎春のパン祭りじゃなかったかもしれませんけどね。
ん？
え？なんかシールを集めて必ずなんかもらえる的なキャンペーンあるじゃないですか。
うん。
それであのスヌーピーのお皿を大量に集めた記憶があるんですよ。山崎春のパン祭りじゃなかったと思うんですけど、なんかのキャンペーンでね。
うん。
でもシール集めたらやっぱり交換した方がいいですよ。はい。はい。そういえばですね、あの先ほどちょっと、チラッと来てた、その北海道の桜餅はですね、うん、桜の葉っぱがついたボタ餅っぽいものらしいです。
うん。
ぼたもち。あ、ほんだらあれだわ。ぼたもちだったら道明寺の方だわ。
え？
北海道は道明寺の方ですね。
なんで東京だけ外してまた道明寺になってるの？
え？
うん。
いや、その、ゲーム内のチャットルームでその話が出てたんでね。
うん。
例えばその、あとそのグリーンピースね。グリーンピースの話題が出てたんですけど、なんかグリーンピース入れるとなんか変な味になりますよね。わかりますと。はい。いただきましたが。まあ、パン祭りね。パン祭り、これシール集めたらぜひぜひ交換してください。プレミアつくかもしれませんよ。
はい、というわけで、
たくさんのご投稿ありがとうございました。お題のコーナーでした。 エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさんがだいぶ眠たくなってますよね、多分。
違うんだよ。
そう、
今ちょっと調べてたんだよ。
何を調べてたんですか？
天野先生が書いてる猫の話。
あー、なるほどね。はい、というわけでアリスさんはどうやら体調は回復したらしいんですが、私が肩が痛いです。来週までに何でしたっけ、山芋シップ試してみたいと思います。試して
里芋、里芋、
山芋じゃない、里芋だ。
里芋です。
山芋だったらもっとネバネバになっちゃいますよね。
ちなみに咳とか気管支には、
はい、
レンコン、レンコンのあのキュッキュッってなってるじゃないですか、
くびれの部分ですか？
そうそうそう、はいはい、あの部分がよく効きます。
そうなんですね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はちょっと民間療法ネタをね、やってみたいと思います。私も、その、何でしたっけ、
子供の頃やったしゃっくりの止め方とかね。
ああ、そういういいですね。
うん、しゃっくりの止め方ね。
しゃっくりの止め方ね。はい。まあ、正攻法なものから、定番なものから、オカルト的なものまでいろいろあると思うんですけどね。
うんうん、
はい、来週はそんなネタでやってみたいと思います。まあ、私は、里芋シップちょっと試してみたいと思います。まあ、肩痛いね。まあ、この春先、うん、ね、怪我というか、ね、これ本当、早く治ってくれたらいいんですけどね。まあ、アリスさんも風邪ひかないように、最近暖かくはなってきてますが、油断したら風邪ひくんでね、気をつけてください。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
民間療法の鬼のアリスラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。